1月27日水曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日はですね、この番組が終わった後に、まあ、収録があったりとか、あるいは番組会議があったりとか、まあ、様々仕事は午前中ぐらいずっとあったんですけれども、そこからあの会社を飛び出しまして、午後はですね、都内某所で、行われました、政府広報の、あのシンポジウム、チームネクストステップ気候変動に備える国土強靭化というですね、まあ、あのイベントの司会に、行ってまいりました、
はい。
ね、あのご覧いただいただいたという方もいらっしゃいます。メールもいただいておりますが、まあ、あの平日のね、まあ、真っ昼間というか、お昼3時から5時半までという時間帯だったんで、まあ、なかなかこうライブで視聴するというのは難しい時間帯だったかもしれませんが、これ YouTube に上がってますん で、
そうですね、
よかったらご覧いただければと思います、はい。あの京都大学の大学院の教授の藤聡さんにファシリテーターと基調講演もお願いしましたが、務めていただいて、で様々こう議論すると、ね、国土強靭化、これそのね議論の中でもいろいろ紹介されてたんですけれども、ここのところの大きな災害と、豪雨であったりとか地震であったりとか、うん、毎年起こってるなと。で考えてみたら、でその紹介されているあの各災害、あ俺ほとんど現場行ってるなと思って、ね、熊本地震もそうだし、あるいは北海道の胆振東部地震ね、地震だけでも大きなものがこれだけもうここ5年ぐらいであったと。でさらに、まあ、豪雨でいうと、ね、記憶に新しいのは関東では一昨年の、房総の豪雨台風15号、そして台風19号、ね、関東から東北にかけて甚大な被害をもたらしたと。新幹線が水没したりだとか、あるいは、阿武隈川の堤防が決壊したりとか、私も取材に行きましたけれども、本当堤防決壊の現場なんて、直前までは全く いつもと同じ風景なのに、その先から堤防が完全に崩れてて、私そこに本当落ちそうギリギリっていう、あの急ブレーキ踏んだらあと何センチかで崖から下に転落してたなんていうですね、そんなあの取材もしておりましたが、いろいろと思い出しました。あのそういう意味ではこの取材に行って時、あるいは、災害の特番やってた時っていうのはすごい危機感があると、うん、ところが喉元すぎればなんとやられると、ああ確かになんかのほほんと今暮らしてたなというね感じがあったんですが、大阪箕面からいただきましたヒグリンさん、このチームネクストステップの昨日の気候変動に備える国土強靭化シンポジウム視聴しましたと。堤防などハード面の充実大事だと思いますが、やっぱり防災のキーポイントは人だと思うんですと、
うん、
私は大阪北部のある町で自治会長と地域防災委員をしていますが、まあ、そうですか。今まで大きな災害ほとんどなかった町に住んでますんで、市会議員や市の職員に危機感がなく、実効性のある、防災訓練もほとんどされておらず、台風の時に避難所の開設が暴風警報の発出後だったりしますと。いろんな方法で市に訴えても反応が非常に鈍くて困ってるんですと。でこの新型コロナの対応でも、自治体によって問題あるところ散見されますが、国で指針を作って危機管理能力を向上しないと、大災害の時本来救えたはずの命を失うことになってしまうんじゃないかと思いますと、非常に危機感を、ね、覚えていらっしゃると、うん、本当そうなんですよね。結局自助公助共助と言いますけれども、
はい、
まあ、あの自助の部分と、そしてこのね、ヒグリンさんがやってらっしゃる、まあ、地域の防災委員とか、自治会でやる共助の部分というところで、まずやっていかないと公がすぐに動くっていうようなことにはならないかもしれないというところまで考えなきゃいけないと、まあ、あのその辺のですね、どうやったら意識を根付かせるかっていうようなところと、それからあの新型コロナウイルスの指摘がありますけど、
はい、
そうなんですよ。新型コロナと別の災害っていう、この複合災害っていうものが、まあ、今後 起こる可能性があるというか、今後起こった災害は必ず複合災害になるということで、これ、去年は、九州の球磨川の氾濫で、まさに目の当たりにしたところですけれども、避難所の開設一つ取ったって、間隔は相当空けないといけないと、うん、そうすると収容人数は当然限られると。まあ、感染症対策に関しては、過去の災害でもですね、実はその、避難所でノロウイルスが蔓延するであるとか、はい、あるいは、阪神淡路大震災の時は、あれ1月の17日が発災の時期だったもんで、インフルエンザの流行期と重なったと。まあ、避難所でインフルエンザの大流行っていうのが問題視されたっていうのも確かにあるんですよ。で、その時にもやっぱりマスクとか手洗いとかっていうのが、非常に重要視されたんですけれども、今回ですね、このコロナの、まあ、感染症対策で皆さんがマスクと手洗いをこれだけ、意識するようになったということで、他の感染症が入手に減ってというのはデータとして出てきていると。だからこの一人一人の努力というものがどれだけ有効になるか、そして、それが、被災者、まあ、ご高齢の方もたくさん集まるという中で、一人一人の命をどれだけ救うかっていうところの体験にもなっていると。これを忘れずに語り継ぐということ、そして、一つ一つ積み重ねるということが非常に重要なんだなと、改めて思いました。ご興味ある方は YouTube に上がっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメール、ツイッターを寄せください。今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与、高橋陽一さんです。取り上げるニュース、まずは新型コロナワクチンについて、2月上旬にも医療従事者を対象とした供給量が決定の見込みであるということです。それから昨日の国会、第3次補正予算が衆院本会議で可決されました。そして日本銀行、12月の金融政策決定会合議事要旨が公表されております。それからキーワードはアメリカフロリダ州の最高財務責任者のジミー・パトロニス氏。東京オリンピックがもし中止になったらフロリダでやるぞというふうに名乗りを上げたそうです。そして米中関係について、バイデン政権のバイデン大統領報道官のサキ氏が、中国との対抗姿勢を崩さない見解を示したということですが、今朝の朝刊でも各紙結構取り上げてます。戦略的忍耐という気になる言葉を使っておりました。ここが気になるのコーナーです。スタジオに朝刊各紙が入ってまいりました。まあ、コロナあるいはワクチンというところの記事が様々という感じですが、まあ一面は、見るとバラバラという感じになっております。読売新聞は不妊治療実績開示促すという厚労省の方針について、まあね、女性が、費用助成がね、拡充されるというような、まあ、菅政権の、当初からの方針で、ありますけれども、まあ、医療機関に対しては、夫婦助成の条件として、この、実績の開示を促すと。まあ、それによって、これ、治療を受ける側が、まあ、選ぶ際の、情報を、少しでも多く持つというようなことにも資するというところでしょうか。それから、ワクチン接種についての新システムの話、毎日新聞は一面トップから報じております。各紙、総合面などでも報じてますね。これ、河野太郎担当大臣のところで、新しいシステムを作ろうとしていると、まあ、そこでマイナンバーとの紐付け、さらには、リアルタイムで、まあ、そのデータというものを、まあ、誰がどんなワクチンをどこで接種して、その後どのぐらい期間が経ってるかみたいなところを、まあ、リアルタイムでこう、把握をしていこうという話なんですが、まあ、このあたりが、そもそも厚労省がやろうとしていた VCIS というふうに言われるシステムとどう整合するのかというあたり、まあ、いろいろな掘り下げが出てきておりますけれども、まあ、その厚労省がやろうとしていたシステムというのは、マイナー バーとの紐付けというのを想定していなかったということで、でここら辺をどこまでいじるのかと、で、さらに、まあ、接種券、を紙でやるのか、それともこうリアルタイムでデータでやり取りするんであれば、あのスマホなどのアプリであったりとか QR コードで、一人一人に、付与した方が、やりやすいというか、まあ、その方がよりリアルタイムで、把握ができるんですけれども、その辺についても、まあ、特にご高齢の方が対象ということになると、スマホ前提ではなかなか難しかろうというような議論もこれあり、まあ、その辺で、あの、いろいろと相互も期待しているようだというような記事も出てきております。で、そんな中ですが、朝日新聞の一面トップは昨日の3次補正についてです。まあ、これですね、あの、後ほど、高橋洋一さんとも深めていこうというところですが、朝日新聞は、コロナ後変調、3次補正、野党の集中対策動議否決というような、記事が出ております。まあ、これ、このね、論調に沿って先ほど、あの、新庄アナウンサーが読んでくれたニュースの中でも、補正予算19兆1761億円のうち、コロナ対策に使われているのは4兆3500億円余りじゃないか、と。いうことでですね。まあ、あの、それが、非常に滲む、記事、朝日も共同通信もとなっておりますね。新型コロナ感染症の拡大防止策や、ポストコロナに向けた経済構造の転換、好循環の実現、それに、防災減災の推進などに合わせて、19兆1800億円が計上されました、というふうに書いてですね。コロナだけじゃなくて、いろんなところに使われてるじゃないか、ということを、まあ、非常に滲ませるという形になっております。おりますが、この中で、防災減災国土強靭化推進などについては3兆1414億円がついていると、いうことですね。まあ、この辺もひっくるめてこう批判をしようと、まあ、全部コロナに回すんだみたいなですね、形を、まあ、主張しているのかなというような、記事の立て付けになっておりますが、この防災減災のところ、まあ、昨日私ね司会やったというのもあるんで、ここ非常に気になるところですが、前にですね、平成30年7月豪雨というのがありまして、これ、あの、岡山県の倉敷市などを中心に甚大な被害を出したという、特に倉敷市の真備というところに、重大な被害が、及んだというところでありましたが、災害が起こった直後にいろいろ調べて検証して、あの、私ブログにも書いたんですけれども、あの、ここも含めてですね、あの、国に予算申請があって、で、あの、堤防を高くしないと、これ、あの、水害があった時に、この辺一体水浸しになってしまうっていうのはずっとこう言われていて、10年以上にわたって陳情していたんだけれども、ことごとく、高すぎるということで却下になっていて、結果として採択されたのが、15年間かけてだんだんと河川を改修しましょうねみたいな、川の河川の付け替え工事をやろうというところだったんですが、その工事が着工してすぐぐらいに、この災害が起こってしまったと。で、この辺のですね、あの、じゃあ予算がどのぐらいだったのかと、整備費はおよそ4800億円というものが計上されていたんですが、結果としてですね、堤防が決壊して被害がどのぐらいあったかっていうと、現状回復25億円、被災者支援や瓦礫の搬出等340億円、一般被害額は総計で2330億円と480億円、およそ500億けじったんで2500億損したっていうですね、ことになっていると。まあ、こんなことが実は日本中で起きているというところがあるんで、これ、予算をつけるってことがいかに大事かと。まあ、あの、かつて、10兆以上ついていた、土木工事に関する予算というのが一番少ない時期で4兆円ぐらいまで減ってしまって、まあ、その頃、公共事業は悪だっていうふうに非常に叩かれた1990年代の、から2000年代にかけての話がありましたけれども、一方で、日本の国内にはこんな格言がありまして、国を治めるということは水を治めるということだと。そのぐらい、まあ、水害と常に向き合い続けてきたという国があるんだというところ。まあ、今回のこの補正予算も、そういったものも実は盛り込まれていると。まあ、コロナだけが世の中の全てではないぞというところも多分頭には入れといた方がいいんじゃないかと思います。ここが気になるでした。ここが気になるプラスです。 気になるところでですね、まあ、あんまり大きな記事じゃないんですが、産経新聞9面経済面で出てます日本ガス協会の広瀬、会長、東京ガスの会長さんですが、昨日記者会見を行ったということなんですね。で、どういった内容だったかというと、見出しこうです。新電力の経営に衝撃、電力逼迫で、日本ガス協会会長という、ちょっとこのところ落ち着いた報道も少なくなったんですが、寒波がものすごいのが来てた時に電力も逼迫するぞというのが言われていて、で、ね、電事連から、緊急事態がこれから起こりますよというようなですね、アピールがあったりとか、まあ非常に危機感切迫していたところがありました。確かに、もう使用率が9割5分超えてきてみたいなね、もうギリギリいっぱい、容量いっぱいいっぱいまで、やってると、なんとかそれでしのいだって。確か石炭で燃やす火力発電所に重油中に入れて燃やして発電するみたいな緊急対策までやったところが、確か J パワーの長崎の方の発電所だったかな、あったと思いました。まあそのぐらい逼迫していたというね、まあその状況今も変わってない上に、この週末はまた寒波がやってくるということもあるんで、なかなかまた大変だろうというところなんですけれども、まあただこの電力の需給の逼迫、まあもちろんその需要が増えたっていうのもあるんですけれども、一方で、火力発電の燃料となる液化天然ガスが不足していたということ、もあると、広瀬会長は LNG 液化天然ガスは去年の夏頃は余剰となってたんだけれども、半年で全く反対になったと、我々に大きな課題を突きつけたと、で、個別の会社ごとに対策を講じていくのはロスがあって非効率だと、今回の件を機にアライアンス、まあ、連携をして懐を大きくしておけばいろんなリスクに対応できるというふうに語ったということなんですね。まあガス会社さんですから LNG の市況についてっていうのはまあプロ中のプロというところなんですが、まあ確かにそれが相当不足していて、火力発電所回そうにもなかなか新規で回すことができなかったというようなところもまあ一端としてあると。まあでもことごとさようにですね、特にこの液化天然ガスに関してはカタールであるとか中東の各国に相当な量を依存しているというところがあって、まあこれが資源のない日本だっていうふうにですね、昔から言われているところですけれども、一方で日本の周りの海、海底には、様々な資源が眠っているということも言われております。まあ、ね、海底の熱水鉱床であったりとか、あるいはメタンハイドレートというようなものなどの実用化っていうのにですね、まあこれもお金がかかる上に儲かるかどうかはなかなかわからないというところで、やっぱこれもキックオフには公のお金っていうのが入らないといけないと思うんですが、特に日本海側などは相当有望だとも言われてますし、また他方ですね、尖閣の周辺というのも、これ中国が、実は突如領有権を主張しだしたのは1970年代頃からで、そこには、国連のエネルギーの機関がですね、この海底にはかなりの量の石油が埋まってるぞと、天然ガスが埋まってるぞというようなことを報告した瞬間から中国が触手を伸ばしてきたと。まあそれまでは、日本の国土なんだからアメリカは不当に占領してないで返せということを人民日報でも主張していたということがあると。ことごとさにエネルギーと安全保障というのはくっついてくるということなんで、もっともっと安全保障と経済というところで、この日本の周りの海というところも注目していいのではないかと思いました。以上、ここが気になるプラスでした。今朝のコメンテーターは数量政策学者内閣官房参与、高橋陽一さんです。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今私のデタラメな大学生時代の話を少ししたらですね、うん、高橋先生から厳しい一言がありました。因果関係がわからんと。
そうね、優勝すれば儲かるのか、儲かるから優勝するのかよくわかんないね。
確かにね、儲かる球団だからこそ優勝するっていうロジックはありますもんね。
儲かるからね、選手できるね、金かけられるからとかね。そうそう
そうそう、いろんないい選手を連れてこれるからとかね。
わかりませんね、どっちがあれらかね、浅いらかね。
いかに私の大学時代がデタラメだったかというのがよくわかりますが。さあ、高橋さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、まあ、ニュースいろいろ入ってきてますけれども、うん、まあ、三次補正だとかそういったところも、うん、出てきておりますが、ね、国会が始まると、どうなんですか。参与のお仕事って国会が始まると変わったりするんですか。
いや、アドバイザーですよ、関 関係ないよね、あと。もともとは、だから電話みたいな話しかないから。行ってやるわけじゃないんでね。ただ国会が入ると、いろんな予定が制約受けるから、実際に会うのはもう限定されますね。
いや、それこそね、総理、ほら、風邪が大丈夫かとか、喉が痛くてとか言われてますけど。
会ってないから知らないけど。
ああ、そうですよね。会ってはいないですよね。
会ってはいない。
電話口の声で。
わかんないよね、正直言うとね。いつも早いから。
やっぱでも委員会中は身動き取れないですもんね。
もうそれは無理ですね。だから国会で予算委員会という時には、もう無理ですよね。平日は。
今日も一つよろしくお願いいたします。
ここで、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。緊急事態宣言への意見、あなたの過ごし方、今の政治について思うこと、番組へのご意見、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境。スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは、90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。医療従事者へのワクチン供給量、2月上旬には決定の見込み。政府は昨日、総理官邸のツイッターで新型コロナウイルスのワクチン接種に関する新たな情報を発信。2月末から接種を開始する医療従事者を対象とした供給量について、2月上旬には決定する見込みだと投稿しました。昨日の衆院予算委員会でも、河野行革担当大臣も2月下旬からの実施を目指すこの接種については、来月上旬に確定する方向で調整していると答弁してましたんで、そこを歩調を合わせた形と。
そうですね。確か私2週間前に来た時に、井出さんとね、この筋肉注射の話したと思うんですね。それがちょっと話題になってるらしくて、筋肉注射っていうのは何かとかね。別に皮下注射と筋肉注射なんて打たれてる人よくわかんないですよ、どっちだろ
う。
私は肩のね、四十肩、じゃあ50肩、60肩になると上がんないでしょ。あの時に筋肉注射を毎日打ってましたけど、
ね。そうなんですか。痛み止め？
痛み止め。ちょっと水で打ると楽になるんでね。パッと打ってもらってね。でも全然もう痛くはないですけどね。わかんないですよね。どっちなのかね。やられてる方はね。なんか、もちろん、やる医師とか看護師は知ってるらしいけど、ね、もちろんね。なんか筋肉注射痛いんじゃないかって、ずっと痛くない。
まあ、パッと見た感じが、針が結構、まあ、皮下注射に比べると奥まで入ってるんで、痛そうに見える
けど。見えるけど、でもそんなわかんないです。すぐで。それで、昨日ね、アメリカ人から電話があってね、打ったぞって言ってきてね。
は
い、おー。これで、ね、痛いのって言ったら、いや、なんかわかんないって、全然。
まあ、ね、普通の予防接種でもありますけど、ちょっと筋肉痛みたいなのが残る場合もあるという、
ね、あるというレベルでね、あれだよね、日本ででもちょっと今までね、ほら予防接種って、私なんかの時代は集団予防接種、接種ってあったんだけど、
学校で並んで、
学校であったんだけど、ね、で最近ないでしょ、
そう、
だから案外ね、今ね、地方自治体の人が集団接種の経験がねえから、はい、ないからってんで、これやるの大変だという話を聞きましたけどね。確かにそうだなと、あんまりなかったなと。
なんかね、90年代の半ばぐらいに、法律が改正になって。
そうです。法律90年代の半ばにね、もうこれははっきり言うとね、マスコミさんがね、非常に、副作用の話をものすごく強調したってね、それでだんだん予防接種法っていうのが、すごくもう任意接種とか緩くなってきたんですよ。はい、で、もちろんね、昔ね、ほら、同じ注射針で打ちましたことあって、ひどいこともあったんですけどね。だからそれは確かにひどいんだよね。同じ注射針で何回も打っちゃうなんてね。
で、それでね、感染症が蔓延してしまったという。
そういうひどい話はあったんですけど、でも、 日本ってね、これね、あのね、あの、ワクチンギャップって言い方なんだけどね。
はい、
あの、英語は、あのね、ワクチンって言うんだけどね。あの、ギャップっていうのはどういうのかっていうと、日本はあんまり予防接種しないんですよ。だから、日本からアメリカに行ってね、私なんか家族連れてったでしょ、はい、うちの娘さんなんか予防、集団接種日本でしてなかったから、アメリカに入るときにたくさん、入る前にたくさん打ってくださいって言われて大変だった。
なるほど、うん、そっか、あの、一時的に旅行で行くんじゃなくて、向こうで住むから、
うん、そうすると日本と差があってね、すごくあのワクチン打ってこいって言われて、あんまりたくさん打つんでびっくりしたくらいだ。うん、で日本で打たないと、
はい、
あの、本当なんていうかな、大変だって言われたし、向こうだと、ね、結構乱暴にボンボンボンボンやるんだよね。
ああ、でまあね、うん、保険もね、皆保険じゃないからお金かかっちゃったりなんかする場合もあるし、
ああいう時に、こんなに違うのと正直言って思いましたよ。
だから確かに。ここにちょうど僕と新業アナウンサーのところに世代間ギャップがあって、
うん、
僕ギリギリ例えばインフルエンザとか集団予防接種やったんですよ、うん、
やってんだけど新業さんやってないの？
そうです、あまり記憶ないんですよ。
94年かなんかに変わったんで、
だからね、ワクチン、あのね、結構ね、ワクチンってやらないとダメなんで、っていう世界の中で日本だけやってないの、はっきり言うと。だからね、今回こういう話の時に、
はい、
あの、ちょっとそういう議論もね、ワクチンっていうので今までね、あんまりあの、報道なんかで、危ない危ないって言うんだけど、
はい、
本当は打った方が全体は良くなるんですよ。で確かに副作用あるんだけど、
はい、
で、今回前でしょ、アメリカの人も、だったもそうだけど、打った後15分ぐらい観察見るんだ。はい、そうすると大体わかるんだって。あの、打った時でショックってあるんでしょ、
アナフィラキシーショックとか。
それはわかるって言ってた。それでその場で対応すればそれは大したことないって言って。
まあ、その場でね、うん、あの、いわゆるエピペンと呼ばれるような、うん、ね、注射だったりとか、うん、まあ、対処法はいくらでもあるし、
だからあれがすぐ起こるから、うん、あの、それちょっと様子見ればいいって15分でしょ、確か、そんなようなもんだったと思いましたけどね。
そう、番組にもね、あの、実はあの、向こうでアメリカで医療従事者やられてる日本人の方でメールくださって、確かに15分待たされたって言ってました。
そう、大体15分か30分ぐらいで大体分かると言ってたから、うん、だからそれでいればいいからって。だからこの副作用の話 の, あ の, そ, のそのショックはね、
はい、
まあ、あれ対応はできるということみたいなんで、あんまり心配することないと思いますよ。
ワクチンの供給量についてというニュースから、予防接種についてとお話をいただきました。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。取り上げるニュースはこちらです。2020年度第3次補正予算案が衆院本会議で可決。
両案を委員長報告の通り決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。
新型コロナ対策の費用を盛り込んだ2020年度第3次補正予算案は昨日衆議院本会議で採決が行われ、自民公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決されました。今日から参議院で審議され、明日28日に成立の見通しです。ということで、まあ、お聞きいただきました採決の様子でありましたが、うんうん、追加経済対策は19兆1761億円というふうに出ております。うんうん、
まあ、まあ、あの、こういう話の時にね、
はい、
まあ、これで新しく決まったように、あの、まあ、報道するじゃないですか。
はい、
でも本当は、あの、去年の12月の頭にこれは決まってるんですよ。
閣議決定されている
、うん。閣議決定して、その内容は出てるんですよね。そのまんまですよ。うん、だから、
はい、
でもその時に、12月の頭の時に、ね、私ちょっと関与してたんだけど、批判はもうね、大きすぎるっていう批判。各紙一斉に、マスク、社説で大きすぎる。今回これに対して大きすぎるという批判はマスコミの批判はないんですか？
そうですね、どちらかというとこの予算の組み替えに応じなかったじゃないかというような、コロナ対策費をもっと増やせという批判はありますが、
1ヶ月以上前だけど、はい、大きすぎるという批判はなくなっちゃったわね。
確かにね、
不思議ですね、本当にもう。
朝日新聞今日の一面、コロナ後返帳3次補正、野党の集中対策動議否決という、
うん、朝日新聞社説で大きすぎるだって
あの当時ですね、うん、12月の
不思議でしょうがないですね。
うーん、うん、
なんかもうコロコロ変えちゃって、いいですね、マスコミって、あの前のことをすぐ忘れられるんで。非常に精神衛生上いいですね。年中ね。その場その場で喋ってられてね。あの、その時に、なんかこのコロナみたいな話があり得るという前提で、
はい、
予算を実は組んでるんですよ。だからその時に遅すぎると言われるんだけど、今は遅すぎると言われるんだけど、1ヶ月前に、以上前にやりましたねと。で、これ組んだのは、
はい、
実はもう12月の頭には実は決定したわけなんだけど、実際組んでるのは10月からですよ。10月の下旬ぐらいかな。
はい、
やりやして、それでその後、まあ1ヶ月ぐらいもんで、それで12月の頭に決めたっていう、そういう風な予算なんですけどね。大きすぎると言われてね。どうなんですかね、本当にね。なんか文句あったのって感じですよ、正直言うとね。
で、あの当時言われたのは、まあ、この補正の、まあ、19兆に加えて、まあ、本予算の方と15ヶ月予算と。で、全体では大体、まあ、水30兆円というのが、大きすぎると。
と言われた。まあね、
はい、
大きすぎて言われて、今足んないとかいろいろってどうですかって言われてね、何を批判したいんですかね、この人たち、
あの、まあ、マスコミさんは。こう記事を見ると、今停止している GoTo 関係の予算が、補正の中に計上されてるじゃないかと、これを別に使えと。
GoTo はエビデンスがなかったし、まあ、あの時にやめでやめろって言われてやめてみたでしょ、やめても全然感染関係なかったでしょ、
GoTo が感染を拡大させるということに関してのエビデンス、
ね、だいたいだってあの全移動の 1% ぐらいしか GoTo がないわけだから、そんなので GoTo で説明なんかほとんど無理ですよ。 1% の要因でね、あの全体を説明するなんてまず無理ですよ。だからそれっていうのはそれは常識的にすぐ分かるから、あんまり関係ないでしょ。だからいろいろ批判はたくさんするわけね。批判するからやめてみたら、まあこういう感じですよね。
確かに、まあ、GoTo を停止した12月の半ば過ぎですよね。で、その後どうなったかっていうと、むしろ感染者はその2週間後でも増えたというか、1000人を東京でも超えてきたのはそのタイミング。
そうすると、要するに他の要因でっていう、移動っていうことじゃないでしょという、推測つくと思うんだけど、それは前から、だって移動の 1% ぐらいしか GoTo の関係がないんだから、それは影響がないでしょ
う
としか言いようがないですよ。
兄弟の今兄弟ですか、西浦教授などが GoTo で増えたんじゃないかみたいな、
でもいろんなステージがあってね、一番最初の時にちょっとあったかもしれないってレベルでしょ。だからそれは別にあの全体に影響があったっていう論文ではないと思いますけどね。だってそれは無理ですよ、あの今言ったようにね、
はい、
移動の 1% ぐらいしか GoTo がないんだから、それで全部を説明するってのはまず無理、データ的に難しいですよ。
GoTo が一部作用したかもしれないというところまでできても、全体前までは説明しきれない
ですよ、ね、無理でしょ。だからエビデンス出してって言われた時に誰も出せなかったね。でもマスコミさんは GoTo が悪いって決め打ってそういうキャンペーンしたでしょ、はい、だからとりあえずやめてみたら俺で本当に感染が減ったらそれ利用し、それでも増えていったら関係ないでしょって分かるっていうのもそれもよしっていうんで、とりあえずやめたってだけですから。
まあこれエビデンスがないということになれば、一部再開してもっていうふうにも思うんですが、なかなかそうもいかないというところですか。
だからまたマスコミさんがいるからでしょ。だからあの非常に害悪になって、それでやめたらね、飲食店はあの旅行業界どうなるのかとかいう逆のことをまた言うわけでしょ、やめると。
びっくりしましたね、あれは。
だからそういう人たちなんでね、だからね、すぐ前に言ったこと全部忘れて、いいですね、精神衛生上ね。
で、まあこれ、この予算を組んだ時っていうのが先ほどお話にありましたが、まあ大体この11月までで組んで、まあ12月の頭ぐらいには大枠はもう決まっていたと。
完全に決まってた。大体だから11月ぐらいにやったっていう。
どうなんですか、そうするとあの時の想定って、この1月にこれだけ感染者が増えて経済がまた止まるというような想定があったのかどうなのか。
ある程度ありましたよ。
ある程度あったんですね。
なかったらあんなお医者さん組めないです。
それで積み増しがあった
ってことですか。それでも、だからでも、いつになるかとそれは分かんないですよ。でも、あっても大丈夫なっていう感じ。要するに、こういうのやるときに、なんか起こったときに、なんかのシナリオ起こったときに、それに対応できなかったら最悪なわけ。だからそういう意味では、いろんなシナリオの中で、それも入ってたし、はい、だからそれでも対応できるんやって。それで最後、余っちゃったら、どうせ、なんていうかな、剰余金で残せばいいだけなんだから、大した話じゃないんですよ、こんな。
とりあえず。
大きいの作っとかないと、ちっちゃいのだと大きいのは対応できないから、大は小を兼ねるって話なんです、はっきり言うと。
いや、一部にその、まあ、1 1月2月このままいくと多分へこんでしまうだろうというところで、うんうん、よっとしたら足りなかったら予次補正なども視野にと、まあ、河野大臣がちょっとね話をしてましたが、
予次補正っていうのは可能性はなくはないんだけど、それだったら用意しときゃいいでしょってのは終わっちゃう、
うん、3次補正の大きく積んで、
うん、ある程度考えられるんだったらそこでもう用意しちゃって、それでやった方が楽ですよね、
うん、
だって3次補正やって足んなかったらまたっていう話になったらまた大変じゃない、
うんうん、それからこれメールでもね結構いただいてるんですけれども、うん、東京都足立区ラジオネームピノさん、
はい、
一律の給付金を菅総理が予算委員会で否定したそうですけれども、どうなんですか、実際出る可能性あるんでしょうか、どこかのタイミングで給付に踏み切る可能性も、まあ、このまま厳しいとあるかもしれませんけど、どうですか、
ね、こういうのってのはだからやっぱりいつどうやって決めるかって一番ポイントなんだけど、はい、今の三次補正では給付金入ってないから、うんうん、今話聞か言われたらそれは入ってませんから三次補正の中にね、それはできないって言うしか言いようがないですよ、はい、でそれはでも四次補正っていうかね、はい、4月になったら新年度なんでしょ、
はい、
新年度になると全然違うフェーズになるわけ、それとあと今、まあ、論理的な可能性は四次補正っていうんでやるって可能性はなくはないんですけどね、でもまあとりあえず用意したのがあって、はい、それで医療従事者とかそういうところに先に手当て当てるから、うん、一般の人っていうのに対してまでは実は想定はしてなかったっていうので、うん、三次補正の中には一般の人のね、はい、一時金はないんですよ、
うん、
だからないから今の予算でやりますって言ったらすぐじゃあ予算修正しろって言われるから、はい、じゃあそれはできないですよとしか言いようがない、できないですよって入ってませんよって言ってるだけなんだね、答弁としては、
うん、
今の三次補正には入ってませんと、
あ、うん、だからこれは将来にわたってやらないということを言ったわけではないということですね、
でも三次補正の予算審議でしょ、だから、うん、
目の前の三次補正予算審議ですからね、
いやそれは今入ってませんっていうという答弁をしてるだけだから、うん、でも四次補正の話もしくは新年度の、はい、一次補正の話になったら、うん、なればね、それは全然違う話になるだけです、う
ん、いや政局と絡めてこう解説をする人なんかは、うんうん、結局今言ってもメリットないから選挙近づいたら分からんぞというような話
をする、それは政局がもう一度そういうふうに見るかもしれないね、でも、うん、率直に言うと三次補正の中にはそこまで想定しなかったっていうのが正しいんだけどね、それで四次補正の話になったらそれは全然違うフェーズでしょと、四次補正でももうほとんど残ってないから、
も
うからそうなると多分新年度の最初の補正になっちゃうんでしょうね、新年度最初の補正かそれのそれをいつやるかっていう話になって、この後また政治になっていろんなことを言う人いるかもしれないけれど、今のところ三次補正に入ってませんと、それだけでそれの答弁がこういうふうになっちゃうわけ、それをまた将来までというふうに思い込んじゃうんだよね、みんなね、
そうですね、まあ、見出しを見るといや将来にわたって否定したのかっていうふうにね、
うんうん、でも三次補正の審議だからね、それの中身でしか言いようがないでしょうと、
うん、そしてもう一つ用意していたニュースが日銀に関して、はい、まあ、金融政策決定会合の12月の議事要旨が発表されましたが、うん、まあ、それに絡んでですね、審議員の名前で野口朝日さんという、ね、うん、名前が出てきたりとか、どうなんですかこれ、リフレ派の方が入るぞという、うん、ことが言われてますが、これ野口さん入ったとしても、まあ、4人でまだ少数ではあるという感じ、
まあ、まあね、5人いないとね、
うん、
5人以上いないと大変ですよねという、うん、まあ、だから着々とということなんでしょうけどね、
はい、
まあ、でもあれでね、学者枠というかね、そういうので、まあ、従来だと主流派の人ばっかりだったんですけどね、
あ、
それがいなくなったんで、だから最近の経済、最近の日銀の運営は結構まともだと思いますよ、
うんうん、なるほど、以上おはようニュースネットワークでした。
新生活のスタート、準備はどのくらい進みましたか？見落としがちなのが睡眠環境、スタンフォード式最高の睡眠のメソッドをもとに誕生したブレインスリープピローは 90% 以上が空気層でできた熱をこもらせない通気性と、眠るたびに一人一人の頭の大きさや寝方に合っていくパーソナルフィットで、あなたの睡眠をサポートします。新しい一歩を踏み出すあなたに快適な睡眠を、ブレインスリープ。
続いて教えてニュースキーワードです。ジミーパトロニス、アメリカフロリダ州の最高財務責任者ジミー・パトロニス氏は25日、新型コロナウイルスの感染拡大で東京オリンピックが中止になった場合、フロリダ州が代替地として開催を申し出ると国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長に手紙を送ったことを明らかにしました。その上でパトロニス氏はネット上でこのバッハ会長に宛てた手紙を公開したと、ツイッターで公開したそうなんですけれども、うん、フロリダでオリンピックですか なんかオリンピックに関してはいろんな、
面白い ね、 ね、報道がいろんなこと言ってくるしね、本当に。まあ、あれだよね、あのフロリダって、はい、あのいいとこですよね、あの南でね。
ね、温暖な気候で、
うん、だからアメリカ人にとって非常にいい場所だよね。
まあ、でリタイアした軍人さんたちが今日構えるとか、うん、
ね、それで
野球のキャンプがあるとかね、
あの、うん、あのいろんな施設もたくさんあってね、あのディズニーなんとかね、うん、
はい、
それで、まあ、確かね、人口は2000万弱なんだけど、でもあれでしょ、死んだのが2万5000人ぐらい亡くなってるんでしょ。
ああ、コロナによってですか、
うん、コロナによってたから、まあ結構1万人あたりでも結構多いわね。そうする、まあ十何人かな、そういうレベルの多いですよね、
はい、
そうすると、東京っていうのは、まあね、1400万人がいるけれど、600人か700人でしょ、亡くなって、うんうんうん、その中でその死亡率から見ると多分1万人あたり 0. 何人、5人とか6人って政治なんですよね、
はい、
そうすると20倍とかそのくらい違うんだよね。どっちが要するにより、あのオリンピックにふさわしいかって、外国の人から見たら、はい、それは東京でってなっちゃいますよ、その数字だけで。それでいくら頑張っても、でもあの日本は大変だって言うんだけど、
はい、
あの海外の人から言われると、日本、東京オリンピックっていいよねって、あの要するに日本って大したことないからねって、そんな感じなんです。日本の中で大変かもしれないけど、だから海外から見ると、はい、いいとこでやるって、そんな感じだと思いますよ。
確かにヨーロッパやアメリカの亡くなった人の数を見ると
すさまじいから、本当に。それから思うと、東京なんかはほとんど感染してないっていうね、
はい、
あのだから波があるんだけど、さざ波っていうレベルだから、あの海外から見ればね、
はい、
日本から見ればすごく大波で大変だっていうことなんだけど、さざ波レベルですからね、だから日本の方がいいんじゃないのっていうふうに、まあ普通の人は思いますけどね。
確かに、なんか目の前のことにこうかかりきりになって、数字が出ると一喜一憂ということを繰り返してるとあんまり感じないですけど、海外と比較すると、
海外から見ればね、全然大したことないでしょと。
またこれ数字だと一目瞭然ですからね。
数字はもうだって、もう本当に桁が違うぐらい違うから、それはもうすぐ明らかなんですよ。だから、まあ、あのこの際ね、いろんなオリンピックができないっていう人もいるかもしれないけど、
はい、
まあ、あの IOC もどっかでやりたいというのは4年いっぺんのイベントなんでね、これはイベント業の人から見たら4年にいっぺんのなかったらも大変でしょ。だから何らかの形でやるっていうのは普通ですよね。そうすると、無観客でも IOC としてはやりたいでしょ、
はい、あ、うん、IOC 側も無観客であってもやりたい。
そうだそうです。テレビ放映権があって、 IOC の収入って半分がテレビ放映だから、だからその無観客でもやっちゃえばいいと。それであと観客入れるってどうとかっていうのは、まあ、東京都のね、運営の問題に最後なるかもしれないけど、
はい、
あのでもこれは日本人の話でしょ、ほとんどは。
まあ、海外からお客さん来ると言っても大半は地元の、
ほとんどはね、日本人でしょ、そしたらワクチンをうまく打てば、まあ多分大丈夫というふうに読むのは普通でしょう。
まあ、オリンピックね、パラリンピック8月から9月と、いうところ、まあ7月の頭ぐらい、お尻ぐらいからですけれども、と考えると、今から考えるとちょうど半年後ぐらいと。
間に合いますよ。あの要するに一番なのは、多分高齢者とかね、そういう人がバシッと打っとけば、はい、あと基礎疾患ある人が4000万人いるんだけどね、これをバシッと打っとけば、まあいいんで、これで1回打って3週間後にもう1回打つと、はい、実は今のスケジュールですごく遅れが来なければ間に合うっていうふうに読むんじゃないですかね。まあ、だから 遅れが来るかどうかっていうのは、供給の話だから、ちょっと読めないところありますよ。
ワクチンそのものの供給の方
ですね。供給がなかったら結構大変は大変ですよね。でも体制があるから、
はい、
これで、まあ、あの冷凍庫っての1万箇所用意するから、あの要するに1日そこで100人打つっていう1日100万人なんだけどね、そうすると実はさっきの高齢者のところは1ヶ月ちょっとで終わっちゃうでしょ。だからそういうふうに計算すると、供給さえうまくいけば、
はい、
まあ、間に合うなっていうものが普通なんじゃないですかね。あのワクチンの、ね、話はうまく いって少なくとも一番危ない人はそのワクチンでか、あのその守られるっていうふうに考えると、あのあれですよね、観客の話もひょっとしたら入れられるかもしれない。だからミニマムレベルとして無観客っていうのがあって、
はい、
それにオンするっていう風なのが今のメインシナリオになるんじゃないですかね。
なんかこう管理システムだとかで、まあ、厚労省がやろうとしてるシステム、それからこう河野大臣が新しく作ろうとしてるシステム、層があるぞみたいな話ばかりが。
V システムでしょ、
はい、
あの V システムっていうのはあの厚労省がやってるんだけど、はい、そこを大きく変えなくて、V システムやるときに、あのこれ予防接種法が地方自治体が管理するって前提になってるんでね、そこをちょっと全国展開のために、
はい、
そのシステムにあの多分マイナンバー付加して、あのデータ移転できるというふうにしたんだと私は思いますよ。システム見ってあのやから思うと、
はい、
その地域のやつができてれば、あとこれをこっちの方にあの 引っ越した時とかね、はい、そういう時トレースするやり方を作るのはそれほど難しくないと思う。
ああ、なるほど、うん、その3週間空けるってことを考えるとその間に引っ越す人が出たりとかするから、
うんうん、
そう
その時にどうするかって話なんですよ。それで手作業でやってもそんな大きな話じゃないかもしれないけど、はい、一応その、予防接種法だと地域の自治体で管理するってなってるから、そのシステムってのができてるのはできてるでしょうね。で V システムだけどね、それをあと全国展開するっていうのはシステム的にはそれほど大きな問題じゃないから矛盾はなかもないと思いますけどね。
なるほど、うん、
だからそう比較的簡単にできるとは思いますけどね。
そっか、それをこう引っ越すその人たちに任せて、うん、置くとひょっとしたら引っ越した先で、
分かんないと、
うん、分かんなくなっちゃうかもしれないからと、
あのなんだっけな、接種券の中にバーコードあるから、はい、あそこにどうやってデータを入れるかだけなんで、要するにマイナンバーカードにデータは簡単に入れられると思いますよ。でもそれをまず接種するときにはマイナンバーはいらないけれど、はい、なんか移動するときにはそういうふうなのをマイナンバー入れておけば、あとなんていうかな、どっか他のとこ行ったときもそのトレースっていうか追跡が可能だと思いますけどね。だから今のあの VCS にちょっと変更というか別システムなのかな、それを作るだけだと思いますけどね。
マイナンバー法等々で、うん、その個人情報とか、うんうん、いわゆるポジティブリスト、これはやっていいよっていうリストがあって、それ以外はやっちゃいけないみたいなことがありますけど、それは特に引っかかってこないんですか？
ちょっと分かんないですけどね、要するに引っかかったら直せばいいだけでしょ。
ああ、うん、なるほど、法律直すなり、政令直すなり。
どっかの、なんか、予防接種の方もなんかいろんな改正があるはずなんで、そういう中でちょこっと不足で書くぐらいの話ですよ。はい、
ああ、そっか、予防接種法の改正もやらない
といけない。いろいろとあるからね、だから、いろんなのの改正があって、今の特措法だけじゃない話もあるはずなんでね、
はい、
そうすると、特措法に入れてもいいかもしれないしね、それの大きな問題じゃないと、私は思いますけどね。
今日のキーワードジミーパトロニス、まあ、オリンピックパラリンピックの話からワクチン接種というところまでお話をいただきました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカホワイトハウス報道官、中国には戦略的忍耐で対応。アメリカホワイトハウスのサキ報道官は25日、アメリカの対中政策について米中は厳しい競争関係にあると対抗姿勢を示す一方、戦略的な忍耐をもってこの問題に取り組みたいと話し、今後同盟国などと協議しながら中国に対応していく考えを示しました。国際政治学者の人などがですね、この戦略的忍耐って、これオバマ政権の時に北朝鮮に対して使ってた言葉じゃないかと。そうそう
そう、ストラテジックペーシェントですね、
はい、
あんたがあんまりいいイメージないんだよね。そういうイメージないんですよ、ね、うん、戦略的忍耐でやったらどんどんどんどん開発しちゃったって、
しちゃった
っていう話なんでね、うん、だからこれ、ね、どうして使ったのっていうので、イメージ悪くてって、だからずっと放置するのという、ね、ことに見えるでしょと、
あれっていう
感じになるでしょ、放置するのと、
うんうん、
だからそのなんか同じような姿勢で臨むって言いつつね、放置っていうこと、という。
ちょっとそういう疑心暗鬼をね。
ちょっとなんだ、何言ってんか分かんないんだけど、まあ報道官で言ってる話だからね、と。で、いうので、要はね、前だったら多分トランプかなんかツイッターガーンとするんでしょう、おそらく。
前政権であればね。ね、
トランプだったらもうトップダウンでやるんだろうけど、
はい、
まあバイデンさんってそういうのしないんですよね。だから全部ボトムアップでやっていくから、
はい、
これでまあ、こんなこと喋ってきますっていう、言ってるかどうかも分かんないし、今のね。どこまでね。そうすると、まあとりあえず言ってみて、でもだから両なんか要するに厳しい姿勢って言いつつストラテジックペーシェントっても言うってことは、はい、まあどっち言ってるか分かんないって感じなんでね。そういう意味では途中でどっちかを消せばいいかなっていう感じでしてやってるのかもしれないし、
これ報道官レベルは今反応を見てるような状況
って感じですかね。いやだからそれどっちかをやって両方言っててば、それでどっちかがどういう方向ってなったらどっち見切るじゃない、なんか喋んなきゃいけないでしょ、うん、その時に両方言ってておけば、まあ無難は無難じゃないですか。どっちか当たりますよ。
大統領にはフリーハンド残しておくってこと。
そう。それで後で大統領はこういうの決めたっていう風な言い方。だからボトムアップやると結構こういうの多いんですよ。だって無難じゃない。だって大統領じゃないのにこっち行きますって言って大統領が違うとか言っちゃったらガチンとなっちゃうじゃない。全然ずっこけちゃうじゃないですか。
でも外れた
両方言っといてね、
はい、
ああでもないこうでもないって言っといた方が無難は無難じゃないですか。
うん、
で私なんかそんなに思いましたよ、こういう時に。下から上げる時にはね、
はい、
よくわかんないかな、まあ無難に言ってんのかなという感じがしましたけどね。
いやなんかこれバイデン政権始まったばかりで、まあ今外交方針まだちょっとわからないところがあるから、
決まんないですよ。
なんか一個一個 こういうのが出てくると、ね、それにこう反応しちゃってどうなんだって考えちゃいますけど、
だからこういう時も全体で判断したらいいわけね、うん、A も言う B も言う、言うってことはね、はい、よくわかんないんだよ、
ひょっとするとまだ決まってないかもしれない、
決まってないと思いますよ、要するにこの移行期間ってほとんどなかったから、はい、これから決めるんでしょ
う。
特に東アジアの話ってのは、まあ、中国は、まあ、議会もあってね、その、はい、なんか前の議会が中国厳しかったから、うん、まあ、普通に言うこの無難に、なんていうかな、対抗って姿勢でずっと前と同じですよなんて言ってるけどね、
はい、
ずっと前と、あ、ずっとトランプ政権と前に、3ヶ月前でね、と同じですよって言ってるってことは、後で変わるってことでしょ
う。うん、
とりあえず同じのは間違いないんですから、スタートした時にそのスタート時点はトランプ政権引きずってんだから1日目は絶対同じなんですよ。
うん、
で2日3日4日出すとは分かんないでしょ。
今後に関しては
分からないでしょ。だからそうするとだんだんだんだんいろんな大統領出てきてとかいろんなのが出てきてだんだんだんだん分かるんで、それ多分それは3ヶ月とか半年ぐらいよく分かんないんじゃないかなと私は思いますけどね。
ああ、そのぐらい定まっていかないというか、
だってそれはそうでしょ。だいたいトランプだって北朝鮮の話なんて大統領選挙なんか全くしてなかったのに急に、
うん
うんうん、急にでしょあれは本当に。なんか分かんないんですよ、あの外交なんてその時その時の話だが多いから。
なるほど、
うん、
でこれまあそんな中でね、何を手がかりにっていうところなんですが、うん、閣僚のこう顔ぶれだとか、はい、あるいは昨日は、イエレンさんが、財務長官に、ね、正式に指名されたということがありました。
国内の方は分かりやすいと思いますよ、外交じゃなくて。これはもうコロナ対策一色でしょ、
はい、
それだからイエレンさんはあの元 FRB の議長だったし、それでまああの労働重視の人ですから、
はい、
雇用失業率を下げるためには猛烈な財政出動すると思いますよ、
うん
うん、これは分かりますよ。だからそこは国内の話はもう、分かりやすいんですよね、コロナ対策だから、
はい、
だから外交がだから正直言うと国内の話の方が優先になっていくから、ちょっとずっと分からないってそういう意味で言ったんですけどね。
これ、まあ、国内の話で、財政出動は 1.9 兆ドルと、うん、まあ、日本円にして200兆円規模だと言われてます、まあ、これを議会をどう通すかって話になってます
ね。まあ普通取るんじゃないですか。だってあの要は議会は全部民主党でしょ。
まあ、上院も50対50とはいえ
最後はあの副議長が、
はい、副大統領
が副大統領がね、投票できるから、まあ、あのね、大体多数と思ってもよくて、でこれだと、まあ、たくさんやるっていうのはあんまり反対はしにくいでしょ。せめて財政懸念がっていうぐらいですけどね。でもあれでしょ、今長期的なあの非常に低金利水準だから、
はい、
この時は長期的なメリットになるっていうイエレンさん言ってるでしょ、そしてそれはあの、まあ、そうなんじゃないですか。だから長期債出してねやるっていうのは正しいんだけど、それから思うと日本 の、はい、あの財政なんか長期債ほとんど出さないんだけどね。私は不思議でしょうがないですけどね。こんな時には50年債出したらよろしいんじゃないのってすぐ思っちゃいますけどね、まあ、実は40年債って言ったからちょこっとは出すんだけど。
あ、なるほど。
ちょこっとは出せ、ほんのちょこっと。
ほんのちょこっと。
まだ酒泣いたりはしないですね。
本来はだからもっと出す余力があるはずというところ
ですね。50年債出したらよろしいじゃないの。100年債とか。そしたらなんか当分は低金利で、その少なくとも100年で今の金利よりかは平均的に今後100年は高くなるだろうっていうのを予測できるでしょ、そしたらそんなに悪い話、悪い年にならないんじゃないですか。
今お金を用意して、
まあもちろんね、あの三次補正とあと新年度予算の中に12月のあの経済あのね、コロナ対策の中にファンドっていうのを作ってるんですよ。だからそういう意味ではあの日本も同じにあのグリーンとデジタルと、
はい、
それとあと研究ファンド、これは作ってて、はい、そういう意味では IMF なんかとか世界の標準とは近いんですよね。みんないろんな国もこういうファンド作りますから、やっぱり投資が必要だからってんで、それで政府が最初行かなきゃいけないでしょ、
はい、
だからこういうファンド作るんですよ。要するに今の金利が低いとかそういうのを活用してね、でもそれはそれであるんですけどね。でも国債なんかだからもっと40年歳50年歳ガーンといけばいいのになと思って、私なんか思ってますけどね、なんか違うのね。なんかね、短期債が多くてね、
はい、
短期債が多いってことはね、増税また狙ってんのかなって、昔の復興増税東日本復興増税また狙ってんのかななんて私なんか思っちゃいますよ。
コロナ増税みたいな話が一部から出たり
とか、大体財政が大変だなんて言い出してね、なんか東日本大震災の時とだんだんちょっと似た雰囲気になりつつあるんですけどね。
で、負担は分かち合いましょうなんて言って
と、絆だと言うと危ないんだよね。あれ嘘ですからね、本当に。こういう時には別にあの日本銀行が買ってるしね、
はい、
まだインフレ目標も達してないから、
はい、
あの利払い負担はないんで、あの要するに将来世代の負担っていう説明をマスコミでしてますけど、はっきり言えば嘘です、あれは。
結局ね、あれでその復興増税で経済全体が冷え込んだんで、うん、被災地が復興しようとした時に経済が回ってないっていうことが起こった。そう
だよ、だって震災で大変になったら一回ピンタ打たれてね、はい、増税でおふくピンタ打たれてるんだから大変に決まってますよ。だからあれ、ああいうのは震災時の増税なんてもう古今東西例がないですよ。だからとんでもないことをやったわけでね、はい、今回はそれはさすがに、うん、避けなきゃいけないっていう私なんか言ってるんだけど、
はい、
また同じようなメンツで復興増税言ってる人が同じようなまた増税みたいなあの提言なんかをしてる人もいますね。不思議ですね、ああいう人たちっていうのはね。
結局なんかあの東日本大震災の総括みたいなもの、あるいはね、原発事故も含めてですが、あのいろいろやってましたけど、復興増税に関してってそういえばあんまり言及がないような気がするんですが、
もともとね、学術会議はね、あの東日本震災後にね、増税が必要だなんて言ってるからね、はい、ああいうそういう団体なんでね、それでそこはみんな主流派の経済学者なんでね、言えないんですよ。もう言うとね、大変なことになるから、もう崩壊しちゃうでしょ、
はい、うん、今までの言説が全部崩れちゃうと。
東日本、だからリストあるんですよ。東日本復興増税賛成者リストってのあるんだけど、そしたら出てこいって話ですよ。
まあ、アメリカの、まあ、ホワイトハウス報道官の話から、経済政策というところまでお話いただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュース以外の医療、スポーツ、エンタメなどの情報もぜひチェックしてみてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。